皆様おはようございます。
おはようございます。
この2ヶ月間の間、私たちの関心を占め続けてきたコロナ問題もようやく収束が見えてきたように思います。もちろん現段階で油断することはできません。しかしだんだんと私たちの普通の生活が戻ってきています。しかしそうなりますと、私たち日本に暮らす者がどうしても向き合わなくてはいけない問題が頭をもたげてきます。それ何かと言いますと、地震であります。地震の脅威についてはそれこそ予言のように言われてきました。東海大地震、首都直下型地震、南海トラフ地震、最近では北海道の地震のことも言われています。まさに日本は地震列島であり、地震は日本に暮らす者が避けて通れない問題です。しかし避けられない地震とは違い、避けることのできる災害もあります。その最大のものが原発事故です。原発事故を避けることは簡単です。原発を止めればいいのです。地震列島において原発は間違いなく危険です。これから必ず起きると言われている南海トラフの地震では、四国、近畿、東海など原発が多い地域を地震がもしくは津波が襲うと言われていますが、この問題を考えるときに私たちは福島のことも考え忘れるわけにはいきません。福島原発も収束にはほど遠い状態です。今や汚染水がもうどうにもならない数になって、海に流すというふうな状態になっています。福島原発のメンテナンスのためにすでに20兆円が使われています。20兆、大変な金額です。この金額はいずれ私たちの電気料金あるいは税金となって跳ね返ってきます。第2の原発事故が生じてしまったら一体誰がこれを支えるのか。また原発がひとたび事故を起こすと100年はその影響が続きます。原発をやめるべきなのは明らかなように思われます。しかし現実は全く逆です。福島原発の事故の当初は、政府は2030年までに原発をゼロにするという方針を打ち出しましたけれども、世間がだんだんとこの問題に関心をなくしていく中で、今では2030年に原発エネルギーを全体の 20% にするという話にすり替わってしまいました。原発は次々と再稼働しています。核のゴミを処理するために作られた青森の六ヶ所村、ここでは使い道の不明なウラン、プルトニウムを取り出して、行くことになっていますが、その本格稼働が近いと言われています。原発が再稼働していく背景には、原発を推進する政府や電力会社の動きが当然ありますが、それだけでは原発は動きません。原発を受け入れる地域住民の人々がいなければ再稼働は不可能です。原発という恐ろしいものを自分の住む町、そこに建てる、そして動かすということは、それを受け入れるのはどういう神経なんだろうかと私たちは思うかもしれません。しかし原発なしで失業をして貧困に甘んじるのか、あるいは原発のおかげで比較的豊かな生活を送れるのか、どちらがいいのかという究極の選択を突きつけられば、私たちも後者だと答えてしまうかもしれません。そういう切実な現実に生きる人からすれば、原発反対と言える人は生活の心配のない、そういう人のきれい事ではないかというふうに言われてしまうかもしれません。突然今日私はこういう原発の話をしたのもなぜかと言いますと、 今の話というのが今日のエレミアの話を理解する上で役立つと思うからです。エレミアの今日の箇所は一度読んだだけで言って何を言っているのか少し分かりづらいことがありますが、この今日の話というのは一体何を言っているかと言いますと、エレミアが生まれ育った故郷の村アナトテという村の人々から自分の家族や親類たちから殺されそうになったということです。その親類縁者がエレミアを殺害しようという計画を立てていた。でそのことをエレミアは知ったという、そのショックをですね綴っているのが今日の箇所です。自分たちの村から預言者が出た、これ大変嬉しいことですので、なぜそんな立派な青年を人々は殺そうとしたのか、そのことを考える上で今の原発の話と被るところがあるわけですが、エレミアのやっていることが彼の郷里の人々の仕事を奪う、そういう事態を招く、そのために人々はエレミアに怒ったわけです。エレミアのやっていることが正しいのかどうかという以前に、彼のやっていることが自分たちの生活の基盤を壊している、そう判断をしたので親族たちは彼を殺害しようと思い詰めてしまったのです。これエレミアには悲劇でしたが、アナトテの人々にとっても大きな悲劇でした。彼はもう自分の仲間を殺そうとまでするほど追い詰められたということがあります。どちらにとっても大きな悲劇でした。そういった背景を踏まえて今日の箇所を読んでみたいと思います。今日の18節19節を再びお読みいたします。主が私に知らせてくださったので私はそれを知りました。今あなたは彼らの技を私に見せてくださいました。私はほふり場に惹かれていくおとなしい子羊のようでした。彼らが私に敵対して木を身とともに滅ぼそう、彼を生ける者の力立ってその名が二度と思い出されないようにしようと計画していたことを私は知りませんでしたと言っています。ここで言う彼らというのはエレミアの生まれ育ったアナトテの人々のことでした。彼の家族や親類、幼馴染もいたかもしれません。ですからエレミアは彼らのことを全く警戒していなかったのです。自分の味方だと思っていたわけです。ちょうど殺されていくために引っ張られていく子羊というのが、自分の飼い主のことを信頼しきっていて、自分が殺される運命にあるとはつゆほども思わない、そんな状態だったわけです。しかしアナトテの人々のエレミアへの敵意はエレミアの想像をはるかに超えたものでした。とは一体なぜ彼はそんなに怒ったのでしょうか。なぜエレミアにそんなに怒ったのでしょうか。ここで覚えたいのは、アナトテというのは祭司の村だったわけです。祭司の村でした。祭司というのはイスラエルの十二部族のレビ族だけがなれるものですから、彼らはレビ人でした。しかしアナトテというのはレビ族のですね地ではなくてベニヤ民族という民族の地でした。ではなぜエレミアたちレビ族がベニヤ民の 地に住んでいたのかということを振り返りたいのですが、エレミアというのは大祭司エリというですね、大祭司に遡る由緒正しい家柄でした。大祭司というのはもう血統で決まるものですので、日本で言えば皇族のような存在、天皇に近いそういう存在なわけです。エレミアの祖先はレビ族の中でも、エリートの中のエリートだったわけです。しかしサムエル記を読んでいる方はご承知のように、彼の一族は紆余曲折を経て中央での祭司のポストを失ってしまい、寒村であるアナトテに島流しになってしまったわけです。 まあ、簡単に言うとエレミアというのは没落貴族の末裔だったわけです。地方に流されたエレミアの一族はそれでも細々と祭司としての仕事を続けていました。エレミアの時代、エレミアが予言を始めた時代の頃にはユダヤには地方にもたくさんの小さな神殿がありました。あなたにもエルサレム神殿とは比較になりませんが、小さな神殿があったわけです。そこに礼拝に来る人もいました。まあ、日本でも例えば八坂神社などです。そういった総本山がある中で日本中に八坂神社がありますが、当時のイスラエルも各地にミニエルサレム神殿があったわけです。エルサレムのユダヤの人々はその各地方で小さな神殿を持っていました。エレミアの一族はそうした参拝者によって生活を支えられていました。しかしヨシア王は、ヨシア王、エレミアの活動した時の王様、ヨシア王は、そうした時代のですね、時に王になったわけですが、彼は大きな政策を実行しました。何かというと、全国各地の小さな神殿、聖所を廃止したのです。そしてエルサレムの神殿一つだけに集中化するという宗教改革を始めました。その背景としては、地方の神殿では宗教の混合現象が起きていたのです。日本でもよく神仏習合という言葉がありますが、日本の神道と仏教が一緒のところで礼拝されているというですね、そういう宗教が合体するということがあるわけですが、当時のイスラエルもアブラハム、イサク、ヤコブの神と同時にカナンの豊穣神バールを一緒に礼拝するという現象が起きていました。地方ではそういった土着の神々とイスラエルの神が一緒に礼拝されるということが起きていました。ヨシア王はこうした混合宗教をですね、切り離すのは困難だと見まして、地方の神殿を全て廃止する、そして首都エルサレムの神殿ここだけで礼拝をするというですね、唯一の神を唯一の場所で礼拝するというそういう形の宗教改革を実施したわけです。この背景には偶像礼拝の結果引き起こされる神の裁きをから人々を守るために神に立ち返ろうというヨシア王の正しい判断があったわけです。彼の言ってることは正しかったわけです。しかし彼の正しい行動から不利益を被る人々もいました。例えば今日本中の教会を、東京で一箇所にするとなりましたら、もう日本中の牧師が失業してしまうのと同じことでありますように、このように地方の神殿を全て廃止しますと、地方での祭司の仕事がなくなってしまうわけです。ヨシア王のために困ってしまう人というのは、例えばアナトテの祭司たちがありました。彼らはヨシア王の正しい改革の結果みんな失業してしまいます。地方の祭司たちは当然不満を持つわけですが、いかんせん王様の命令であります。でもっと言えば神様の御心であると言われてしまうと、神に仕える祭司も反論できないわけです。けれどもあろうことか、自分の仲間だと思っていたエレミア、このエレミアも同じように自分たちの仕事をなくそうというですね、この王の命令と同じような予言をですね、一生懸命、語っている。このことを神の名によって語るエレミアに、人々の心は穏やかではいられませんでした。彼は自分の仲間じゃなかったのか、私たちの仕事を奪おうとしているのか、裏切り者ではないか、そう思うわけです。ちょうど原発のおかげで生活をしている家族の中で原発反対を叫ぶような、子供がいる。彼は正しいことをしているかもしれませんが、その家族を壊しているわけです。許せないということになってしまうわけです。 では実際いつどこでアナトテの人たちがエレミアを殺そうとしたのか、まあ、詳しい背景は分かりませんが、しかし今日の箇所はそのような背景から生まれてきた話であります。このようにこのエレミアを殺害しようという人々の背景には経済的な問題、生活上の問題があったことがあるわけです。しかしエレミアにとっては全く寝耳に水の事態でした。彼は別に自分の親族が失業してほしいと願ったことはありません。ただ神様から示されたことを、正しいことをしただけなのです。正しいことをした結果、自分の身内の不利益になって、まあ、その結果彼らの不利益、殺意を招いてしまったということなのです。エレミアは主が知らせてくださったので私は知ったと言っています。これはおそらく誰かがエレミアに、この陰謀を教えてくれたんでしょう。神様がおそらく助け出を出してくださったと思うんですが、まあ、そのことに、エレミアは驚きます。そして神に復讐を求めます。それが20節です。しかし正しい裁きをし、思いと心を試される万軍の主よ、あなたが彼らに復讐するのを私は見ることでしょう。私があなたに私の訴えを打ち明けたからです。まあ、聖書は私たちが自分で復讐することを禁止しています。復讐するは我にあり、我というのは神様にあるということですので、復讐は神のなさることである。私たちは自分で復讐をせずに神様に任せるということが私たちの信仰、聖書の教えなわけですが、エレミアもそうしました。まあ、突然自分のに対する陰謀を知らされたエレミアは大変動揺しましたが、その自分を殺そうとする親族に激しい怒りすら覚えたように思われます。まあ、しかしそこでは自分で復讐せずに神にそれを願い求めました。まあ、この復讐の生々しい祈りというのはエレミアのショックがどれほど大きかったのかを示しています。神はエレミアにこう答えています。見よ、私は彼らを罰する。若い男は剣で殺され、彼らの息子娘は飢えて死に、彼らに残る者はいなくなる。私があなたの人々に災いを下し、刑罰の年をもたらすからだ、まあ、とこのように非常に厳しい裁きの宣言をします。エレミアの復讐を求める祈りは 100% 聞き届けられたかのように見えます。まあ、しかし実際にはそうした裁きは起こらなかったのです。少なくともエレミアが期待したように速やかには起こりませんでした。12章以下のエレミアと神との対話はそのことを示しています。ここでエレミアは神に不平を述べています。裁きが起きると思ったのに何も起きませんねと。まあ、ちょうどヨブがシリアの首都ニネベに神の裁きを予告したんですが、40日経っても何も起こらなかった。で、ヨナですね、ヨナが40日後の裁きを予言しましたが何も起きなかった。そしてヨナもへそを曲げるわけですが、同じような事態が起こったわけです。そしてエレミアは神を訴えようとしています。あなたの裁きは正しくないんではないかということを言うわけです。こう言っています。主よ、私があなたと論じてもあなたの方が正しいのです。それでも裁きについて一つのことをあなたにお聞きしたいのです。なぜ悪者の道は栄え、裏切りを働く者が皆安らかなのですか、と神にこう呼びかけます。神様、あなたは正しい方だとそう認めつつも、目の前で起きている現実はあなたの正しさに疑問を投げかけるんだ、そう論じているのです。目の前の現実というのは悪人が栄え、裏切り者が安らかであるという現実です。エレミアにとっての裏切り者、悪人というのは東京のアナトテの人々です。自分は何も悪いことをしていない、神様の命令に従って予言をしただけなんだ、その自分を殺そうとするのは悪である、どうして神様はこの彼らを野放しにするんですか、とエレミアは神に抗議しています。 自分は彼らによってほふり間に引かれている子羊のように殺されかけました。まあ、しかし彼らこそほふられるべきだと神様に訴えています。そしてこう12章3節でこう言っています。どうか彼らをほふられる羊のように引きずり出して虐殺の日のために取り分けてくださいというですね、この彼らをですね、虐殺のために取り分けてくれというわけです。私たちイエス様の教えを知る者は、自分の敵を愛し迫害する者のために祈りなさいというイエス様の教えを思うときに、このエレミアの言葉に強い違和感を覚えてしまうかもしれません。まあ、旧約聖書はこういう復讐の祈りが多くて嫌だという方もいらっしゃいます。まあ、それでも私たちが本当に心から信頼している人が私たちを裏切る、そして裏切られたという知ったときに、私たちもなかなかその人を許せないんではないでしょうか。まあ、クリスチャンも名前の人間です。頭では分かっている、許さなくちゃいけないと思っていても、まあ、心の底では許せないということが当然あるわけです。エレミアの場合でも、まあ、自分の心のありのままのことを神様に訴えかけています。まあ、実に人間臭い預言者であります。まあ、ですからこのエレミア書というのは私たちにどこかですね、まあ、親しみというか訴えるものがあるというのは、このエレミアというのは本当にこの正直なわけですね。自分を隠さない、正直に、心の動きを表す預言者であります。まあ、このエレミアの一種の捨て身の預言、捨て身の訴えにも神様はどう答えたのかと。神は分かった、あなたの言う通りだと、そのためにすぐに復讐しようとこの度は神様はおっしゃいませんでした。まあ、神がどうしてこのあなたの人々に速やかに罰を下さなかったのか、まあ、その理由は書かれていませんが、おそらく神の願いは彼らを罰することよりも彼らが悔い改めることにあったのでしょう。彼らもアブラハムの子であり神の民なのです。彼らがエレミアにしようとしたことはもちろん悪いことです。しかし彼らも追い詰められていました。彼らの生活の手段が奪われかけていました。まあ、そういう社会的弱者だったわけです。エレミアへの恨みは確かに逆恨みなわけですが、まあ、しかし彼らもやり場のない憤りを抱え込んでいたのです。神の御心は彼らが悔い改めることでした。もし彼らが悔い改めれば、神は喜んでその裁きの宣告を撤回しよう、彼らが正しい道を選ぶことを喜ぼうと神様はおっしゃっています。神は後に預言者エゼキエルに対してこう言っています。しかし悪人でも自分がしている悪事をやめ公義と正義を行うなら、彼は自分の命を生かす、彼は反省して自分のすべての背きの罪を悔い改めたのだから、彼は必ず生き死ぬことはない。これエゼキエル書の18章27節から28節、27節から28節ですが、このように書かれています。あなたの人々も神様は悔い改めてほしかったわけです。そのチャンスを与える、ですから待っておられました。神様はすぐには裁きを下しません。これは人々が悔い改めるのを待っているからです。まあ、しかし思い詰めたエレミアにはそこまでのことを考える余裕はなかったのかもしれません。エレミアも辛かったわけです。まあ、そのようなエレミアに対しまして神様は、あなたも私のようにもっと憐れみ深くなりなさいというお説教をなさいませんでした。まあ、エレミアもそれができれば最初からそうしているわけですが、そうできないのが人間なわけです。神もそのことはよく分かっているわけです。ここで神はむしろエレミアにこう視野を広げなさいと、視線を高く持ちなさいと促しています。神はエレミアに対して、あなたはあなたの人たちのことで頭がいっぱいかもしれないけど、そんなことでどうするんですか。あなたは彼らよりももっと手強い人たちと立ち向かうんだ。これからもっと難しい人たちと立ち向かうんだ。自分の親族で手一杯でどうするんだと。あなたが人間とかけっこをして疲れてしまったら、どうやって馬と競争するんだ。あなたはこれから馬に乗った人たちと競うんだ。あなたはジャングルのような状況で 仕事をするんだ、まあ、そういうことを神様はおっしゃいます。あなたはもっと大きな仕事が待っているんだということを言うわけです。葉っぱをかけているわけです。牙の人たちというのはあなたの人々よりもずっと権力の高い権力を持つ中央の権力者たちです。中央の大祭司以下のですね、人々のことを言っています。エレミアは地元の人たちだけじゃなくて、これからは本当の権力者たち、中央の権力者たちから命を狙われます。なぜかというと、エレミアが神の裁きとしてこの神殿の破壊を予言したからです。この爆弾発言のような予言をエレミアはこれからするわけですが、それによってエレミアは中央の本当に力を持つ人たちから命を狙われます。まあ、こうしたさらなる厳しいミッションが待っているのに、あなたの地元の人たちのことでもう手一杯でどうするんだと、今の平穏な地図の出来事で手一杯でどうやってジャングルで生き残れるんだと、こういうふうに神様はエレミアを奮い立たせようとしているんです。まとめですが、今日のエレミアの問題というのは、今日に生きる私たちにも他人事ではない話です。私たちも正しいとは分かっていても、それが自分の損になること、さらには自分の生活を壊してしまう、そういうことは避けて通りたいわけです。いくら正しくてもそれだけはできないということがあります。あなたの人たちのような立場に置かれたらどうなんでしょうかと、私も例えばじゃあ今の仕事を捨てなさいと、もう礼拝は一箇所だけだと言われてアーメンと言えるかというと、なんか難しいわけであります。生活がかかっているという状況に置かれてどう行動するのかということがあります。ここで覚えたいのは、しかし神様は私たちのこのジレンマをよくご存知だということです。神様は私たちにもずっとよく私たちのことを知っています。神はあなたの人たちに復讐するとおっしゃいましたが、エレミアが不満に思う、不平を言うぐらい裁きを遅らせました。神は私たちの弱さや事情もよく分かっています。どんな状況においても正しくあれと言いたいところですが、そうはできないのが私たちの弱さであります。そういうふうに理屈通りにできない、そういう存在であります。神は私たちをよく理解しています。ですから辛抱強く待ってくれるのです。しかしだからといっていつまでも放っておいというわけではありません。福島原発についても計画は何度もなされていました。私たちも原発の危険性についてはどこかで聞いていながら、自分には関係ないとスルーしていなかったのかと自らを問われることなのです。なぜ神は原発事故を許したのかと問う前に、なぜ私たちはその警告を無視したんだろうか、無視続けたんだろうかと自らに問うべきだということです。私たちは弱いわけですが、しかし私たちは考えることもできますし、判断もできますし、警告を聞く意味を持っています。警告を真剣に受け取らない自分を変えてみる必要があるのではないかと思わされるんです。今日の温暖化の問題や環境問題も突き詰めれば経済の問題、生活の問題です。二酸化炭素の排出を削減するにはどうすればいいのか、答えは簡単です。経済の動きを緩めればいいのです。今回のコロナ問題に図らずもそのことが証明されました。都市封鎖をしている間、中国の大気はきれいになったんです。しかしそうすると経済は低迷し、失業者は増えて生活が壊されていく、そういう反論が必ずなされます。確かにそうです。しかしだからといってそのまま突き進んでいいというわけでもないわけです。私たちこういう難しい問題に立ち向かわなければなりません。一朝一夕には解決できないでしょう。そして皆が等しくある程度の不利益を享受する覚悟は必要だと思われます。特定の人たちだけに不利益を集中させてはいけないからです。今回のコロナ問題のみならず、私たちはこれからいろんな困難な状況を迎えていくことが予想されます。予想というかもうこれ間違いなくそうなります。そういった中で答えはすぐ見つからないかもしれませんが、しかし大事なことはこれ自分の問題として受け止めることです。 そして主に正しい道を導いてくださることを求めつつ、その責任を担っていくというそういう姿勢を持っていきたい、まあ、今回の困難な事態の中でもそういうことを思わされましたが、ますますこういうことを私たちの時代は求められているというふうに思います。主が私たちを導いてくださるように祈ります。お祈りします。歴史を導き、同時に私たち一人一人をその心を探られる神様、その皆を賛美いたします。今日は預言者エレミアが親類たちからの迫害に苦しむその様を見ながら、さまざまなことを思わされました。私たちの行動はたとえそれが正しくても人を傷つけてしまうことがあります。それは感情の問題だけでなくて生活の問題でもあります。私たちは日々いろんなことを決断して生きていかなければならない存在です。私たちは愚かなものであり、知識も乏しいものですが、どうか主よ、私たちに知恵を与えて、また正しい判断をする力を与えてください。神の御心に沿う生き方ができるように、どうぞ私たちを導いてください。私たちの導き主、主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。